キラリ廿日市。
今週のキラリ廿日市前半は、先日5月8日に行われました廿日市市長定例記者発表の内容を、そして後半は令和5年度後期廿日市さくら賞を受賞、この3月で廿日市特別支援学校高等部を卒業された池田千咲さんにインタビューしました。
今週は5月8日水曜日に行われました令和6年5月廿日市市長定例記者発表の内容をご紹介いたします。今回の案件は4つあります。まず1つ目は廿日市子育てモニター募集、そしてファミリーコンサート開催についてのご案内がありました。子育て中の保護者が直面しているお困りごとや、廿日市市に望んでいる子育てサービスを広く聞き、その声を子育てしやすい街づくりのさらなる推進に反映するため、子育てモニターを募集します。またファミリーコンサートを開催して、子どもが主役の街廿日市宣言の周知及び機運醸成を図っていきます。子育てモニターの募集は令和7年3月31日までで、対象者は廿日市市に住所を有し、小学校就学前の子どもを養育している保護者の方、募集人数は30名です。活動内容としては、子育て策に関するアンケート調査への回答、そして今後の予定としては、子育て策担当部署との意見交換や市長との意見交換を予定しております。お申し込みの期間は5月31日金曜日まで、廿日市市の LINE 公式アカウントからの申請となっております。合わせて5月19日日曜日の午前11時からファミリーコンサートが開催されるご案内もありました。なお、こちらすでにお申し込みの締め切りは終了しております。子どもが主役の街廿日市宣言を記念して、家族3世代で楽しく学べる食育をテーマとした歌やダンスなど盛りだくさんのステージを開催。こちらは5月8日の市長記者発表の中でのご案内の一つです。2つ目は子ども医療費助成制度の対象者拡充についてのご案内がありました。医療費に関わる経済的な負担を軽減するために行われます。制度の内容としては、現在の通院は小学生まで、入院は中学生までを対象としておりますが、通院入院ともに18歳までに拡充します。制度の開始日は9月1日から、対象者数は中学生のおよそ3300人、そして高校生のおよそ3200人を対象とします。高校生は18歳に達する以後の最初の3月31日までの期間です。在学就労は問いません。申請方法は、新たに対象となる方へ申請不要で受給者証を送付します。なお、9月1日以降に転入された方は申請が必要です。こちらのご案内がありました。3つ目には、創業産業連携支援補助金についてのご案内がありました。こちらは概要としては、創業機運を加速するための創業補助金、また事業者間連携により新ビジネスの創出を加速するための連携補助金についての情報提供です。廿日市市創業支援補助金は、廿日市で新たなビジネスに挑戦する方を支援します。そして廿日市市産業連携支援補助金は、複数の事業者が連携した新規ビジネスを支援します。創業補助金は、創業前または創業後の負担を軽減し、新たなビジネスや雇用の創出、持続的な事業展開を支援します。1申請あたり上限50万円です。そして連携補助金、こちらは新商品サービスの開発に取り組む事業者などが連携して、新たに実施する廿日市市の産業振興に資する事業を支援します。1申請あたり上限100万円です。どちらも補助率は3分の2です。詳しくは、創業補助金は佐伯商工会、そして連携補助金は大野町商工会にお問い合わせください。最後に4つ目は、吉和総合施設廿日市市吉和ふれあい交流センター開館1周年についてのご案内でした。令和6年5月に開館から1年を迎えました 廿日市市吉和ふれあい交流センターについては、これまでの取り組みによる成果について周知を図ります。取り組みの成果としては、施設利用者数の推移、整備前の平成30年度から整備後の令和5年度ではおよそ8倍に増えました。利用者増加の要因としては、キッズコーナーの新設および図書コーナーの充実、また吉和ふれあい市や吉和ウォーキングなど運営事業者による魅力ある事業イベントの開催で利用者が増えたと考えられています。また今後の取り組みとして、来場者と地域住民との交流促進およびまちづくりの推進、廿日市市吉和歴史民俗資料館の充実による事業の推進、今後の取り組みとして挙げられました。そして6月2日日曜日には、運営事業者によるイベント、廿日市市吉和ふれあい交流センター1周年記念フェスが開催予定です。吉和ふれあい交流センターでのマルシェや吉和神楽団による公演、市民センター活動団体によるステージ発表などを予定しております。参加費無料です。以上のようなご案内がありました。今週は5月8日水曜日に行われました令和6年5月廿日市市長定例記者発表の内容をご紹介いたしました。
まずは自己紹介をお願いします。
池田千咲です。
はい、この度池田さんは令和5年度後期廿日市さくら賞を受賞されました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、このね、廿日市さくら賞は日本全国規模の大会やコンクールなどでなんと第1位となった廿日市市の市民または廿日市内の団体にも贈られる賞です。そしてこの度池田さんはこの3月に廿日市特別支援学校高等部をご卒業されました。高等部の時に特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動鹿児島大会に出場されて、陸上競技200メートルでなんと第1位、そして100メーターでなんと第2位でした。もう一度改めましておめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではね、今5月ですけれども、その時全国1位とそして2位になった時の気持ちをお聞かせください。
早い人がたくさんいるので1位になれた時はとても嬉しかったです。
ねえ、本当にすごいですね。1位になれると思ってました？
思っていなかったです。
その行く鹿児島に行くときとその全国でだいたい何位ぐらいに入ればいいかなとか思ってました？
1位か3位ぐらいまでに入りたいなと思ってました。
素晴らしいですね。それがね、1位と2位ということなんですけど、ちなみに 100m の記録は
鹿児島大会では14秒42でした。
素晴らしいですもんね。そしてちなみにこれ全国1位になった 200mの記録は
30秒78でした。
この記録っていうのは池田さんの中でもうベスト
です。
おお、一番早いタイムがこの全国大会鹿児島大会で出たんですね。うわ、すごいですね。本番にも強いんですね。で、廿日市さくら賞の授賞式が3月の終わりにあったんですけれども、松本市長から賞状や木の盾をいただきました。その時の気持ちもお聞かせください。
とても緊張しましたが、松本市長さんが笑顔で表彰してくださったのでとても嬉しかったです。
ね、非常にね、あの池田さん堂々と受け取っていましたし、いろいろね、カメラを撮る方もたくさんいたし、で池田さんの他にもあのさくら賞を、ね、受賞された方、ご家族だったり関係者の方がいらっしゃって、みんなの前でね受賞されましたね。はい、でその時の賞状と盾は今どこにあるんですか？
自分の部屋に飾っています。
あ、もうね、その賞状と盾を見たら自信にもつながるんじゃないですか？
はい、
ね、いや本当素晴らしいです。で、まあね、ちょっと質問していきたいんですけども、池田さんはやっぱね、こう全国1位ということでずっと走るのがやっぱ早かったんですか？
廿日市中学校で陸上部に入って日々練習していたので走るのは好きでした。
あ、発注で陸上部だったんですね。じゃあ発注の時も本当にいろいろこう上位入賞とか いろんな大会でも活躍されてたんじゃないですか。
その時はまだ足が遅かったので、
はい、
1位に大会出た時は1位とかにはなれなかったんですけど、
はい、
まあ全力してで頑張りました。
すごいですね。そこから高等部に入ってメキメキと、まあ、練習もしたりして早くなったんですね、
はい、
ちなみに、まあ、中学校の時もそして高等部の時も練習されたと思うんですけど、どんな練習をしたんですか。
足を速くするために、
うん、
運動部の先生が教えてくれました。
はい、例えばどんなことを教えてくれました。
なんか姿勢を低く走ったりとか、まあ、友達も一緒に鹿児島に行くためなんか練習に付き合ってくれたりしてくれたので、
すごいですね、はい、じゃあ自分自身池田さんも、あ、自分の足が速くなったらタイムもすごく良くなったなって感じたんじゃないですか、
はい、
ね、素晴らしいです。でね、まあ、日頃ですね、今はどんなトレーニングをされていますか。
今は社会人になり走る機会が少ないのですが、仕事の休みの日にランニングをしています。
すごいですね。ちなみにどのあたりをランニングしてるんですか。
お父さんと一緒に桜並木を走っています。
もしかして住吉堤防寺ですか、
はい、
あ、いいコースですよね、
はい、
そしてこの質問もしてみたいなと思います。廿日市特別支援学校での一番の思い出も教えてください。
修学旅行と音楽発表会が思い出に残っています。
はい、まあ、コロナ禍だったということもあって修学旅行は弥勒の里に行かれたそうですね、
はい
はい、
クラスの3年生のクラスのみんなと一緒に最後の修学旅行ができて嬉しかったです、
ね、遊園地に行ったんです ね、
はい
ね、はい、音楽発表会はこれは学校であったんですか。
学校でありました
。どんなことを音楽の発表したんですか。
バックナンバーさんの I Love You を演奏しました。
演奏したんですね、
はい、
楽器で。
ち
なみに池田さんは何の楽器をしたんですか。
私はベースをしました。
ベース、
はい、
すごいですねそれ。日頃もベースやってるんですか。
やってないです。
でもすぐできるもんですか、
うん、担任の先生が音楽の先生なので教えてもらいながらやりました。
すごいですもんね。いきなりベースをされた池田さんです。そして今ね、実はお仕事が終わってでここで FM 廿日市に来てくださって収録をさせていただいています。お仕事のね、まあ、作業着と名札とで名札の上にはですねこの研修中っていうね若葉マーク初心者マークのこうシールがこう貼り付けてあるんですけれども、ちなみに、まあ、3月にね卒業されて今どんなお仕事をされていらっしゃるんですか。
ゆめたんの肥後ペットフレンドリーで小動物の担当をしています。
もうこの FM 廿日市の真下ゆめたん廿日市2階でヒゴペットさんでお仕事してるんですか。
はい、
うわすごいですね。僕らと同じゆめたんの従業員ですね。
はい、
はい、同じね従業員入り口から出入りをしています。ちなみにその小動物でどんな生き物を担当してるんですか。
オウムと鳥全部、
うん、
とあとウサギとモモンガとか いろんなのもしています。
モモンガもすごいですね、
はい、
ワンちゃん猫ちゃんとかのねいるところは、まあ、結構ねみんな見る機会が多いと思うんですけども、そのモモンガとかそのたくさんの鳥たちもいるんですね、
はい、
今度見に行ってもいいですか。
はい、見てください。
池田さんがお仕事してるとこも見に行ってもいいですか。
はい、
今度行ってみたいなと思います。今も池田さんは陸上競技はされているんですか。
はい、5月にある広島県の障害者陸上競技大会に出場する予定です。
5月、いつあるんですか。
5月にあり、
5月12日日曜日
やります。
ね、東広島であるんですね、
はい、
これも 100m と 200m この2種目出るんですか。
はい、出ます。
ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
そしてね、聞くところによるとこれまた 突破したらまた全国大会、ぜひ行っちゃってください。そしてまた全国1位取っちゃってくださいね、頑張ってください。
ありがとうございます。
それでは池田さんの今後の目標を教えてください。まずはお仕事から。
の目標は少しでも仕事になれることと接客ができるようになりたいです。
はい、もう接客もされたんですか。
ちょこちょこしてます、
ね、ぜひね、もう今もね本当素敵な笑顔でお話ねくださってます。ぜひ頑張っていただきたいなと思います。そして陸上競技についての目標を教えてください。
タイムにこだわらず楽しく走れたらと思います。
はい、ぜひね陸上競技もこれからも頑張ってください。ということで今日は令和5年度後期廿日市さくら賞を受賞されました池田千咲さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。